富士見市議会だより、ナンバー196、令和5年第2回6月定例会。本図書判例。デイジー図書用に目次を作成しています。数字は見出し番号です。階層はレベル2まであります。レベル1は目次や大見出し、レベル2は小見出しです。録音図書判例終わり。1、見出し番号は38まであります。1、タイトル。2、録音図書判例。3、目次。4、地域で活動している皆さんに議会がインタビュー。5、6は込み出しです。5、子ども食堂ポトフの子ども食堂事業について。6、パワーアップ体操について、前夜集会所。7、トピックス。8、市政一般質問。9から28は込み出しです。9、伊勢田幸正向井派日本維新の会。10、関野金太郎。21、未来クラブ。11、斉藤貴弘。21、未来クラブ。12、尾崎隆義。21、未来クラブ。13、佐野正幸。21、未来クラブ。14、根岸美沙夫向井派立憲。15、小泉明。21、未来クラブ。16、宮尾亮日本共産党。17、木村邦則日本共産党。18、小川拓海日本共産党。19、川端克弘日本共産党。20、篠原道博公明党。21、山下佳子公明党。22、篠田剛公明党。23、加賀七恵草の根。24、村本博草の根。25、熊谷うらら草の根。26、勝山翔草の根。27、今成裕太草の根。28、写真。29、議会映像をインターネットで配信中。30、次回定例会のお知らせ。31、令和5年第1回5月臨時会第2回6月定例会審議結果。32、33は込み出しです。32、全会一致可決の議案等。33、賛否の分かれた議案等。34、表彰。35、議会内人事。36、5月臨時会議案審議報告。37、6月定例会議案審議報告。38、発行編集ほか。目次終わり。地域で活動している皆さんに議会がインタビュー。取材、令和5年6月。子ども食堂ポトフの子ども食堂事業について、NPO 法人ポトフ代表、戸ヶ沢隆さん。子ども食堂ポトフの発足について、子育ての応援として何かできることをしたいと考え、平成29年10月に発足し、子ども食堂を始めました。孤立しがちな子育て家庭を支援し、子どもたちの健やかな成長に寄与したいと、令和元年に NPO 法人となり、子ども食堂事業とフードパントリーの2本立てで活動しています。子ども食堂の活動内容について、子ども食堂の活動には、一緒に食べよ、や、おうちで食べよ、や、ポトフのお弁当があります。 コロナ禍では活動に制限があり、一緒に食べることはできなくなりましたが、その間も毎週木曜日に対象者にお弁当を配達するおうちで食べよの活動は続けていました。令和5年度からはポトフ食堂を地域食堂形式で再開しました。毎月第1木曜日に水谷公民館で行っています。事前予約は必要ですが、地域の方であればどなたでも申し込みが可能です。メニューの決め方について、お米や野菜など地域の方からご寄付をいただくことも多く、その時にある材料でメニューを考案したりしています。今後の抱負について、いろいろなアイデアは浮かんでいるのですが、調理ボランティアは高齢者が多いので、無理をせず活動を続けることを大切にしたいと思っています。市民へのメッセージ。数人で始めた子ども食堂ですが、今ではボランティアの方や材料を寄付してくださる方など、多くの方のご協力により活動することができています。このようなつながりをさらに広げ、地域の皆さんの居場所となれるよう、活動の輪を広げていきたいと考えております。さまざまな形でご協力いただけましたら幸いです。写真が3枚あります。1枚目、説明。公民館の調理室で調理中。調理台の上には、ボールやカゴに入れられた葉物野菜やそら豆などが所狭しと並んでいます。花柄のエプロンをして、マスク姿の男性が調理中です。2枚目、説明。調理台で野菜を切っている手のアップ。3枚目、説明。サラダでしょうか。調理されたものがプラスチック容器に入れられ、調理台に並んでいます。写真終わり。パワーアップ体操について、前屋集会所、代表佐藤八重子さん。活動内容について、当会は火曜日と木曜日にそれぞれ1回ずつ活動しています。各会10名までの定員で10時から11時半までの間に行われます。主な活動はパワーアップ体操で、その後、ビニールのボールを使ってバレーボールのようなことを行います。多い時は100回くらい打ち合います。これはただの体操ではなく、おしゃべりの場としても機能していて、参加者同士でいろいろな情報交換をしながら楽しく運動しています。参加者は綿戸から水子まで広範囲から集まっています。大変なことについて、実は集会所の鍵を借りるのが少し手間です。貸す方と借りる方、双方にとって負担があると思います。やりがいについて、やはりここでコミュニケーションが取れることが一番のやりがいです。みんなとお話ししていると、あっという間に半日が終わってしまいます。みんなに会うことが本当に楽しいんです。以前は体操が終わった後に料理もしていましたし、花見などのイベントも行っていました。市に対する要望について、集会所の鍵の管理をもう少しスムーズにしてほしいです。また、前屋集会所へのアクセスについても改善してほしいです。現状、車で来ている人もいるのですが、運転ができなくなってしまった人もいて困っています。公共交通もあまり便利ではありません。前屋のバスが減ってしまった上、1回100円とはいえ、便数が少なく、10時台がないんです。瓶沼自然公園へのアクセスも不便ですね。また、市の情報についても、高齢者向けに広報誌以外の方法でもっとアクセスしやすくしてほしいです。最後に、みんなで楽しくこれからも頑張ります。写真が3枚あります。1枚目、説明。オレンジ色の揃いの T シャツを着て集合写真。集会所の部屋にブルーシートが敷かれ、その上に2列に並んで座っています。2枚目、説明。ブルーシートの上に椅子が円陣に置かれ、そこに座って片足を上げて体操をしているところ。 両足の膝の上のあたりにはベルトのようなものが巻かれています。3枚目、説明。立ってエンジンを組み、色とりどりのベルトのようなものを両手に持ち、前に突き出して体操をしているところ。写真終わり。7、トピックス。令和5年第1回5月臨時会が5月17日水曜に行われました。今臨時会では1件の令和5年度富士見市一般会計補正予算に関する議案が市長から提出され、審議の結果原案の通り可決しました。また令和5年第2回6月定例会が5月30日火曜から6月21日水曜までの23日間にわたって行われました。今定例会では2件の令和5年度富士見市一般会計補正予算をはじめ13件の案件が市長から提出され、審議の結果すべて原案の通り可決・同意・承認しました。